皆様お元気ですか。松下光大です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエフェソの信徒への手紙を学んでいます。今週第13課は平和を勝ち取るです。暗唱聖句はエフェソ6章16節17節、なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。私たちはこれまでエフェソの手紙を通して一致について学んできました。そして先週から2週続けてエフェソの手紙の最後の箇所である6章10節から学びをしています。この箇所は非常に有名な神の武具が出てくる箇所です。先週はこの箇所から大騒動の中にあってサタンのさまざまな誘惑に対し立ち上がり戦っていこうというパウロの励ましのメッセージを学びました。今週はこのサタンとの戦い方について、持たせていただく武器について改めて学んでいきます。さて、私たちは大騒動の中を生きています。日々サタンとの戦いがあります。パウロはその戦いの中を生きる私たちに共に戦おうと進軍命令を伝えています。それがエフェソ6章10節から20節です。まずは10節から13節をお読みします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。まずパウロはここで私たちの戦いの全容を伝えています。私たちの戦いはイエス様とサタンの戦いであるということ、そして私たちはイエス様側についています。総司令官はイエス・キリスト、先頭で指揮を取っています。将軍はパウロです。将軍パウロは歩兵である私たちを励まし、奮い立たせ、檄を飛ばしています。三つの命令を出しています。一つ目、十節、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。主により頼み、主にあって強くなりなさい。私たちの前には総司令官としてイエス様がいるんだ、イエス様に続こうという励ましです。二つ目、十二節、私たちの戦いは天にいる悪の諸霊を相手にするもの、私たちの敵を知りなさいとパウロは言います。どのような敵と戦うか、彼らの策略をよく知ることが戦いに勝つ秘訣だというのです。三つ目、十三節、すべてを成し遂げて最後まで戦い抜こうと語るわけです。多くの痛みを負う、ボロボロになるかもしれない、でも最後まで戦い抜いたその先に勝利がある、平和が訪れる、最後まで共に戦おうと命令しています。パウロの命令を受け、私たちは戦いに出ていきます。ただイエス様が前にいるんだと分かっていたとしても、励ましの言葉を聞いたとしても、大丈夫かなと思うことがあります。あの強力なサタンと戦う、私にできるだろうか、戦い抜くことができるだろうか、そして自分一人で戦うというイメージを持ってしまいます。日曜日をお開きください。日曜日のテーマは教会一体となった軍隊です。パウロがこの手紙を書いたとき、彼はローマの牢屋の中にいました。目の前にはローマの兵士がいたのです。おそらくパウロはこのローマの兵士をイメージしてこの命令を書いたと思われます。当時のローマ軍の戦い方は個々の戦い方ではありませんでした。一致団結して戦ったのです。100人隊なら100人まとまって密着して戦いました。 もちろんこの箇所でもパウロは私たちの戦いはそのような戦いだと考えているわけです。私たちは一人一人でなく一緒に共に戦う。私たちは神の軍隊、イエス様にあって支え合い親密な関係を築いた一つの軍隊として立ち向かうのです。その戦い方こそがサタンに立ち向かい勝利をつかむ秘訣となります。ですからエフェソの手紙では一致の重要性が語られてきたのです。神の軍隊として共に戦おうというメッセージがなされているのです。そしてこの神の軍隊には神の武具が支給されています。ガイドの月曜日から水曜日は武具に関しての説明がなされています。月曜日は帯と胸当て、火曜日は履物、水曜日は盾、兜、剣です。聖書の箇所をお読みします。6章14節から17節。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。ここで出てくる装備はローマの兵士が身につけていた武具です。パウロはその武具一つ一つを神様からいただく賜物と照らし合わせています。ガイドの月曜日から水曜日にはそれぞれ武具の特徴が記してあります。ぜひお読みください。私たちはキリストの兵士、軍隊として真理、正義、福音、信仰、救い、御霊、神の言葉を支給されています。これらはすべて自分の力で持つことはできません。神様の恵みにより、イエス様の十字架によって持たせていただくものです。さてここまでを振り返ります。総司令官はイエス・キリスト、将軍はパウロ、私たちは神の軍隊として共に戦う、武具も支給されています。最後に戦い方です。木曜日を開きましょう。木曜日のテーマは戦場での祈りを実践するです。エフェソ6章18節19節をお読みします。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私たちの戦い方は祈りです。どんな時にも霊に助けられ願い求めるのです。それもまず仲間のために、神の家族のために根気よく祈り続けるのです。一つになり共に乗り越えることができるように祈る。その後にパウロは私のためにも祈ってくださいと語ります。私たちは聖霊に導かれ祈りを通して神様により頼むのです。そこに戦いの勝利の秘訣があります。パウロは私たちを励まします。私たちには大きな激しい戦いがある。でも勝てる。なぜなら総司令官はイエス様、神の子であり救い主であるイエス様が先頭に立って率いている。そしてイエス様を通して私たちには素晴らしい武具が与えられている。自分一人では持つことができないような素晴らしい武具がもうあるんだ。さらに私たちにはイエス様の血によって近いものとなった仲間がいる。神の家族がたくさんいる。神の軍隊が共にいる。あとは祈りによって備え、戦い、勝利するだけです。お互いに祈り合い、支え合い、補い合い、結束を強める。そうして完全に勝利する日まで前進していくのです。最後には真の平和を勝ち取ることができると確かな約束が聖書にはあります。勝利という確かな約束を胸に、総司令官であるイエス様を見上げて互いに祈りつつ前進していきたいと思います。 最後に皆様にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、日曜日の質問です。大相当の中で私たちはどのような方法で悪と戦うために互いに助け合い、一つの体として共に働くことができるでしょうか。2つ目、月曜日の質問です。あなたは清さ、善意、真実があなたを守る経験をしたことがありますか。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。